松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル。松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今週のゲストはアスリーボ株式会社金沢明俊さんをお迎えしています。今回で2回目でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、もうなんかお元気な明るいパッとした金沢さんですが、先週転職をして挫折も味わったことがあるよというねお話をお聞きしました、はい、
その続きでぜひプルデンシャル時代の前半の天気などについてお話聞ければと思うんですけど、
はい、ありがとうございます。まあ本当に TBS の時はオラオラだったわけですよね、はい、こう名刺出したら誰もが会ってくれる、はい、保険だったら本当会ってくれない、うん、着信拒否も食らう、もういろんなことがあった中で、でもやっぱり一個あったのはやっぱり悪いことをしてないっていうのはすごく自分にあったんですよ、うん、僕実は早稲田一回行ってる時に親が自己破産して兄弟行きなす時に、うん、お金が本当ない時に現金出してくれたので、おばあちゃんが生命保険を解約して作ってくれたんですよ。生命保険大好きで助けてもらったんで、はい、本当にいいもんなんだ。だからこれを伝えることは悪くないって発想になったんですね、うん、売るんじゃなくて伝えようって発想になったんですよ、うん、決めるのはお客様だ。だから伝える量をもとにかく大きくしようとっていうところをやっぱすごく行動したところと、あとやっぱり前回も言ったんですけど、大学アメフト部で日本一から逃げた自分もあったんで、そこはやっぱ逃げたくなかったんですよね、うんうん、だから自分に対してお前どうなりたいの、どうありたいの、いや日本一なりたい、いやまた逃げて後悔する、いやもう逃げたくない、うん、じゃあこの人に会うの、帰るの、電話するのやめんの、お酒飲むの飲まないの、うん、女の子と遊ぶの、仕事をするの、うん、どっちがなりたい自分に近づくの、ってこう自分でこうもう言いながら、うん、じゃあ今こうやるしかないよなとか、うん、でそういうのでコツコツコツコツ、ただ売るのはやめようと、うん、でもともとベースの知人の人たちって大学じゃ友達だから保険屋じゃないんですよね、うん、まあ、それは嫌じゃないですか、いきなり来られたら保険られたら、うん、だから彼は売るのやめようと、うん、でも自分がなぜ TBS を見てプルデンシャルがなぜ保険なのかっていうその思いを伝えれば応援はしてくれると思ったんで、うん、じゃあどんどん紹介くれたんですよね、うん、で広がっていったんです。うーん、その商品を売るんじゃなくて自分がなぜこの仕事をしてるのかっていうその思いやストーリーを伝えよう、うん、
それは入社してどのくらいの時間が経った時ですか。
半年後ぐらいですね。半年、クーリング膨らうわ、超絶長い機難ゴーゴーのメールが会社の届くわ、もう いろんなことがありましたからねその半年間で、
そこでもう売るのをやめたわけですね。
あかんと、このままじゃあかんと。
そのきっかけとなったどなたかがいたりするんですか。
まあ、あのスタイル変わったのは本当記憶になるのがもう今でも親しい方なんですけど、はい、ご紹介でお会いできて僕としてはもう嬉しいわけですよ、はい、やっと紹介で会えたと、はい、でご丁寧に保険証券持ってこられたんですよ、はい、うわ保険入ってるやんと、うん、で見たら、まあ、日本の保険なんです、いい保険なんですよ、うわいい保険入ってるやんと、はい、プルデンシャルはドルがあったんで、はい、あだこうだ言ってドルに変えたろうかなと思ってたんですよ、ね、うん、はい、でもこう自分に対してこれ誰の保険って、うん、俺のじゃないよな、うん、この人のだよな、うん、じゃあこの人で良くないって意味ないよな、うん、ってのでいい保険入られてますよと、うん、いい決断されてます、それでいいと思いますって言えたんですよね、はい、その時点でその人から契約預かることは今はなくなったんですけど、はい、その人がすごく安心してくれて、はい、1週間後にいや知人で保険考えてる人いるからちょっと話してあげてくださいって、はい、どんどん紹介くれるんですよ。あ、お客様じゃなくてもちゃんとその人に行くとしたら紹介もらえんだって、はい、っていうのもそこで気がついたんですよね。
いや、一つの素晴らしいタイミングポイントですね。
あり方です ねもうちゃんといい保険ですねと認める、うん、そこで売らない無理やりっていう、
まあ、カットあったんですよ。それももちろん目先の契約もしんで、はい、でそういったらどんどん目先の売り上げよりもちゃんと信頼関係で資産作っていけば、うん、その資産が売り上げ作るんだって気づいたんですよね、
うん、いい話やわ。ストーリーをお伝えする時もご自身の挫折とかね、うん、辛かったこと自己破綻ですかね、はい、ご自身話さなきゃいけないですか、はい、その時点でこうプライドをこう一旦置くというかね、うん、その経験もされたわけですもんね。
まあ、でもその事実なんで ね、うん、でも結局やっぱりいくら保険の営業マンが保険の商品うまく説明しても明日になったら忘れてますから、うん、でもなぜその人がその仕事をしてるのってストーリー記憶に残るんですよ、うん、
まあ、その通りかもしれない。
結局 やっぱ営業って僕タイミングだなと思ったんです、うん、どんだけ美味しい料理でもやっぱお腹いっぱいの時食わないですから、うん、でも3日も飯食ってなかったらまずかろうが賞味期限切れ食いますよ、うん、ただ美味しくないとリピートされない、口コミされない、評判も上がらない、うん、でも美味しいことも大事でもやっぱタイミングを逃タイミング間違えちゃいけない、うん、じゃあ圧倒的な量をしてると確率でお腹減ってる出会えるんで大事にしましょうと、うん、でお腹減ってない人ともしっかり信頼関係築ければお腹減ったタイミングで呼んでもらえたり、うん、こっちが気づけたり一番広がるのはその人の周りでお腹減ってる方紹介してもらえるんですよね、うん、車だって買いたくない時に車のチラシ見てもするじゃないですか、
う
ん、買いたくなったら目に入るんですよ、うんうん、その時に一番最初に選択肢であることだと思ったんですね、うん、でそうコツコツやりましたコツコツ、うん、
でもあの先週もおっしゃってましたけど行動量ってことですよね。
もう圧倒的な母数からしか質は来ないですね。
そのタイミングがいいっていう時も数ですもんね、うん、きっとね確率ですもんね、うん、
でこれ綺麗事抜きで絶対に目先の結果もいるんですよ、はい、それは母数で担保するんです、うん、もうそれぐらい腹くくってやれたのが良かった。それはそれまでに人生で挫折をしてからそこで腹くくれたんですよね。
そのプルデンシャルで仕事が楽しくなってきたっていうのはいつ頃なんですか。
まあ、そういうふうにやっぱり資産化、いろんな人との付き合いが資産化してからですよね、はい、うん、例えば松本さんなんかもプルジであってますけど保険とかじゃないじゃないですか、
うんうん、そうですね。
でこう繋がってるからやっぱここでご縁があるわけで、うん、巡り合いもあるわけで、うん、そういうのがいっぱい増えてきた時やっぱあこういうことなんだって、うん、お客様目先の損得よりも人生豊かになるなっていう、うんうん、
人持ちだなって。アウト全てにセールスじゃなかったということです ね、うん、お二人の。
でも考え方は大事なのは全員見込み客だと思ってました。あ、売れない営業マンは保険に入ってくれそうな人ばっか探すんですよ。でも日本人全員入り売るんです。全員お客様になりるんで、はい、いやちゃんと付き合っておけばいいじゃないですか。
いや本当おっしゃる通りですよ ね、
ですね。また次週さらにいろいろとお話をお聞きしたいと思います。ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所天王寺オフィスのエリアマネージャー池部俊さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。
2年ぶりにお話に来ていただいて B 型肝炎のことにね、はい、ついてまた続けてお話いただいております、
はい、
なんかだいぶ2回目ということで余裕を感じますね、うん、
いろいろとゆったりと。
いやでももう2回目ということでありがたいと思います。
何を聞いてもどんと来いという感じが
ぜひぜひいろいろ聞いていただければ。
ラジオ大好きの池部さんって聞いてます。
あ、そうですね、
個人的にも聞いてたり、はい、します。
ありがとうございます。
はい、
先週の続きでですね、申請までの時間が今すごいかかるようになったって話がありましたけど、うん、
はい、
その申請中にそのご本人がお亡くなりになるケースもあると思うんですよね。
たくさんありますね。
やっぱそうですよね。
はい、
そのようなケースでその後どのようになっていくのか少し教えてもらっていいですか。
途中でお亡くなりのケースと、うん、あとはまああの手続きされる前から患者の方が亡くなってるケース、うん、まあ、似たようなケースなんですけども、うん、の場合はあの相続人に当たる方、例えばあの配偶者の方ですとかお子さんおられる場合はお子さんなどが手続きを代わりに進められるという制度になってます、うん、でその場合は例えばもう国に書類を出した後にお亡くなりの場合ですと、それを引き継ぐ手続きがありますので、その手続きをさせていただいて、進めていくということになります、はい、
お亡くなりになるケースもよくあるってことは、この B 型肝炎 の、 この対象になられる方の年齢が現時点でだいぶ高いってことなんですかね。
そうなんです。対象の方がそもそもなんですけども、はい、昭和16年7月2日生まれ以降、はい、昭和63年1月27日生まれまでの方が、はい、あの集団予防接種を受けてた年代ですので、うん、ですので一番古い方ですと昭和16年代お生まれの方おられますので、うん、まあ、かなり高齢のケースもたくさんあるところです。
実際今ベリーベストさんで仕事をこう受けてるケースでいうと、はい、平均するとおいくつぐらいの年次の方が多いんですか。
そうですね、本当に肌感覚なんですけども、はい、60代から80代の方がほとんどっていう感じですね。
だいぶ上の方々が多いんです
ね。そうなんですよね。
今がシニア世代ですね。
そうですね、
これご自身がその対象かどうかっていうのをチェックするには どういうチェック方法ありますか？
ありがとうございます、はい、ざっくり言いますと、はい、基本お二つの書類で分かることになります、はい、うん、一つはご本人さんの血液検査の結果ですね、うんうん、であの B 型肝炎に持続的になってたかが分かる検査ありまして、うん、それが一つと、あともう一つの一番のポイントは、国の予防接種でなった方対象なんですが、逆に言いますと国の予防接種以外でなった方が対象外なんですけども、うん、一般的には母子感染がほとんどみたいなんですね、うん、ですので母子感染かどうかだけ確認させてという制度になっている関係で、うん、お母様ご健在のケースであればお母様の血液検査を見せていただければ、うん、お母様 B 型肝炎じゃなければもうそもそもお母さんから受け継ぐという母子感染がないということなので、うん、対象ということになる、そういった制度になっています、
はい、今こう全国の弁護士事務所さんで、はい、この B 型肝炎あの積極的に対応されている事務所ってざっくりどのくらいあるもの、
は
い、
そうですね、本当に厳密に計算はしたことないんですけども、はいはい、やっぱり10から20ぐらいかなと思います。
やはりそれだけ少ないんですか？
そうなんです。
じゃあ知り合いの弁護士さんのところにちょっと相談してみようと思っても、はい、ほぼ難しいってことですよね。
例えば、はい、私の別の事務所の同期、はい、まあ、収集時代の同期とか他にもいろいろいるんですけども、はい、の方で B 型肝炎の相談を受けたんだけど僕できないからちょっと池部君やってくれへんかとかいうことで紹介を受けたりも多々ありますね。
確かに一般の、ね、町の弁護事務所さんに相談されてもされてる側も困りますよね、こういうこと
って。そうですね、知らないっていう先生もたくさんいます。
やっぱり難しいんですか？
そうです、かなり専門知識が要求される医療事件の一種でもありますので。
医療事件になるんです。
そうですね、
特殊なことですよね。
おっしゃる通りです、ね、
多分あのさらって話してますけどだいぶこれ特殊なことなんです、
うん、そうですね、もうかなり私は何年もかけてやってきたんで大丈夫なんですけど、やっぱり勉強したての頃とかは全然わからないなから始まりましたね。
まあ、医療にも関わることですし、国の税金にも関わることだしということで、やはりこう税理士さんとかも入ったりされるんですか？
今回の給付金が原則税金がかからない給付金になってますので、はい、ご質問はいただくんですけども、うん、あの税理士が全面的にサポートっていうところはない分野ではありますね、
うん、弁護士さんが全ての知識で対応されているということですね。
そうですね、
いや1日でも早く検査に行って申請しなければ、
うん、そうなんです、あと2年ちょっとでなくなっちゃう制度の予定ですので
、2年後なくなったら どうなってしまうんですか？素朴な疑問。
そうなんです、もともとは平成24年に始まった制度でして、うん、10年間の制度だったので、うん、令和4年で終わっちゃう予定だったんですけども、その令和4年の直前にあまりに手続きしてる方がいないということ、少ないということで、はい、そこから5年間延長になったんですね、はい、で今一応令和9年で終わる予定なんですけども、うん、もしかしたらさらに5年の延長もあるかもしれないんですが、うん、とはいえギリギリになって延長しないってなっちゃうと、うん、もうそこで終わっちゃう制度にはなりますね、う
ん、これ今国で年間どのくらいの方が申請してるものなんですか？
そうですね、ちょっとあの国の方、うちの事務所の、はい、県しかわからないんですけども、
あのベリベスタの事務所でどのくらいですか、
ね、そうですね、やっぱりあの年間で言いますともう何千件、下手したら1万件ぐらい、
そんななんですか？
っていうこともあります。というのがあの集団訴訟というやり方ありまして、はい、まあ、一個の裁判で原告というご依頼の方、はい、たくさんの方を一件の裁判でまとめてなどやってるので、はい、ご依頼である方の数でいうとすごい人数になっています
。患者さんもいらっしゃるということですね。また次週続きをよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか？今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。